宮沢賢治、夜高の星。第二回。朗読、池田秀夫。あたりはもう薄暗くなっていました。夜高は巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。夜高はまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りました。それからにわかに、夜高は口を大きく開いて、羽をまっすぐに張って、まるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が、幾匹も幾匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないうちに、夜高はひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。夜高が思い切って飛ぶときは、空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシが夜高の喉に入ってひどくもがきました。夜高はすぐそれを飲み込みましたが、そのとき、なんだか背中がぞっとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。夜高は胸がつかえたように思いながら、また空へ登りました。また一匹のカブトムシが夜高の喉に入りました。そしてまるで夜高の喉をひっかいてバタバタしました。夜高はそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時、急に胸がドキッとして、夜高は大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐるぐるぐるぐるぐるぐる空を巡ったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が、今度は鷹に殺される。それがこんなにつらいのだ。ああ、つらい、つらい。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いや、その前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。夜高はまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んで行きました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そして夜高の降りてきたのを見て言いました。兄さんこんばんは。何か急のご用ですか？いや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前、ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんなに遠くにいるんですし、僕、一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方がないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時のほかは、いたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。ね。さよなら。兄さん、どうしたんです？まあ、もうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。ハチスズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。夜高は泣きながら自分の家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。夜高は高くキシッキシッキシッと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽焼けを揃えて、また巣から飛び出しました。霧が晴れて、お日様がちょうど東から昇りました。 よだかはぐらぐらするほどまぶしいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んで行きました。おひさん、おひさん、どうぞ私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも、焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。言っても言ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今度空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にぐらぐらして、とうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体をつかんだりしたようでした。